それでは今日はヨブ記の33章、これはこの以前に学んだヨブ記の19章とともに非常に重要な内容を持っているわけです。ここで、このヨブ記っていうのはその時にも言いましたが、非常に長いので、全部きちっと日曜日の主日礼拝で、1年とか2年とかかけて学んだっていうところは無教会、教会もほとんどないと思います。かなり大雑把に何章ずつとかですね、したところはあるかと思いますが、それで、それより言われたりするのは、ヨブ記は初めと最初のところだけしか読まれてないところですね。けれども、この前も言いましたが、ヨブ記っていうのは非常にこの詩ですね、ポエトリーの歴史の中でも非常に重要な位置を占めておるわけですね。最も人類に、全世界の人類に大きな影響を与えた詩というのは、これは神からの啓示によって生み出された旧約聖書にある詩ですね、詩集。それは特別に詩編という訳で、しております。これは全世界に非常に大きな影響を与えたわけですね。賛美歌の源流にもなっているわけです。一番最初の賛美は、前も言いましたように、出エジプト記のイスラエルの民がエジプト軍から追跡され、前は海だと。そのまま行けば確実に全滅という、そういう危機的な状況で神の力を望んだ。そして不思議な海の中に道ができた。これは非常に象徴的なことですね。私は高校3年の時に予選会といって、あれは2キロぐらいも全校生が歩いてですね、そのバスに、チャーターするわけにいかない。そして見た記憶ですが、全く作り事としか思えなくて、もちろん教師も全くコメントもしなかったですね。ありもしない、ことは題材としてはいかないんだと。というぐらいしか残ってなかったんですけども、実はこれは非常に重要な、神様とキリストを本当に信じる人にはみんな大なり小なりあのことが起きると。後ろからも前からもどうしても道がない。絶体絶命だと。そのような危機的な状況において神の力が介入したときには不思議な道ができる。そして襲いかかろうとした闇の力、サタンの力、それは事故や病気や人間関係や様々なことを通してやってくるけれども、そういう追い詰められた中から不思議な道を通って助け出されていくという、そういうことであって、あらゆる人、あらゆる神を信じる人に生じていく本質的なところはそういうところにあったわけですね。その時にモーセの、ミリアムが歌ったタンブリンとですね、そこが本来全世界の今数知れない神賛美の元になりますが、でもそれは詩編ダビデの時に至るまではごく断片的に、その旧約聖書にもそうした詩の部分があるんですが、後にバビロン捕囚の時にこのような旧約聖書の形に最終的に編集されていくには、詩編というものは非常に重要な意味を持った詩だったわけです。人間の感情を単に言うのではなくて、神が揺り動かした、神の啓示がそこに込められた詩であったと。神の啓示に、神の霊によって揺り動かされた魂の 叫びであり賛美であり、祈りだったわけです。そしてそれとともにこの呼ぶ記っていうのは非常に重要な詩になっていたんですね。この前も言ったようにゲーテなどは世界の最も深い意味を持った詩だというように牧村感動も非常に呼ぶ記に関心を持っておりましたけれども、で、今日のこのエリフというのはですね、呼ぶ記ある程度読んだ方は呼ぶが非常な苦しみ、突然降りかかった災害、財産は全て奪われ、そして子供たちも死んでしまう、一切の財産を失ってもなお裸で生まれたと、裸で帰ろうと言って信仰を堅持したけれども、いよいよ病気は恐ろしく苦しい、夜も眠らいような病気になって、さらにはその妻からも罵られた。そして激しい痛みと不眠と絶望的状況に陥ったということだったんですね。でそこに3人の友達が来たけども、あまりの苦しみを見てかける言葉さえもなかったと。でもやっと口を開いた3人の友達がいろいろ呼ぶの苦しみを本当には共感しないで、当時の宗教的なものの指導者のような姿でもって呼ぶの罪、それに関わる一種の裁きなんだということを説得しようとしたけど、呼ぶはどうしてもそれを納得しないというニュース、ちょっと前置きになくなりましたが、そういうことでですね、3人の友達との呼ぶとの信仰、人間の在り方、罪、裁き、そうしたことに関する対話がずっと書いてある。それが長くずっとですね、31章まで続くわけです。で、今日読んだところの手前の箇所に初めてエリフという人が登場するんですね。で、このエリフというのはこの32章からですね、32章から37章まで出てくるわけです。で、31章までには全く出てこない。一番最後のところで、エリフという人が登場するわけですね。そして、このエリフの特異性は、この呼ぶ記の一番最後、42章を見ますと、42章の7節、一番最後の部分ですね。42章のこの7節で、主はこのように呼ぶに語ってからテマン人エリファズに言ったと。私はお前とお前の二人の友人に対して怒っていると言って書いてあります。お前たちは私のしもべ呼ぶのように正しくは語らなかったどうか。けれども自分たちのところに生贄を捧げれば呼ぶはお前たちのために祈るだろうと。それを受け入れ、呼ぶの祈りを受け入れて、罰を与えない。この9節にもエリファズとビルダとゾファール、もう3人です。この一番最後でもですね、神様が特別に名指ししていったのはこの3人であって、エリファズはここにエリフは入っていないんですね。そういうふうに多くの場合にうっかり読むと、この3人の友達もいるもみんなこの余計なことばっかり言ったとかですね、間違って思ったりしますが、この3人の友達も様々な真理に関わることを言っているので、全くの無駄話、無駄なことばっかり言っているのではないわけですね。 そういう無駄なような内容を延々と釣られることはないわけです。神様からこのように最後、怒っていると言われたその友人たちの言葉にも、あの神言にもあるような真理がいっぱい散りばめられておるわけですね。そうでなければ無駄な記述になります。昔は非常に貴重な、この用紙、用紙とかそういうものも非常に貴重なものですから、全く無駄なことばっかり書いてるのを初めから書かない意味ですね。ところがこのエリフの場合はですね、今言ったように神様の一番最後の時でも、エリフは間違ってると全く言われていないわけです。まあ、この名前、エリフ、フというのは彼、認証代名詞ですね、ヘブライ。エリ、神。ですから彼は神である。それから次の、その父親、バラクエル。これはバラクっていうのはバラク、祝福するという意味ですね。バラクと。エルは神です。ですから、神が祝福するという。お父さんの名前はバラクエル。エリフ、He is God というような意味なんです。そういう親子ともに特別な名前を持った人なんですね。で、ここで、こまごまと時間がとても長くなりますから、この32章ではですね、この7節、8節、9節をちょっと見ていただきたいと思います。32章。日数、年数、これは詩編、詩ですから、ヘブライの詩は、日本のような五七、五七とか、七五調とか、中国の詩、あるいはヨーロッパの詩のように、脚韻を踏んだり、リズムですね。強弱弱、強弱弱とか、弱強弱強とか、そういうリズムとか、と全く違って、一行目にあることを述べたら、二行目にそれと少し表現を変え、言葉を変えたりして、よりこう立体的にその内容を浮かび上がらせるように。人間というのは一つのことの様々な心がですね、波のようにこう反応する。そういう心の様々な反応をいわば並行して並べると。並行法、パラレリズムということですね。ですからこの7節、まあ、8節もそういう平行法になっているのがわかります。日数がものを言い、年数が知恵を授ける。要するに、経験年数によって人間は賢くなる、分別良くなるんだと。まあ、いろんなことを、苦しいことも、楽しいことも、人間の本性、悪いところも良いところも、いろんなことを経験した当然英知、人間は、知る深くなるだろうと。まあ、これ常識。ところがですね、これはもう誰でも現代の日本でも圧倒的多数はそういうことだと思いますね。いろんな本を読み、いろんな外国行って経験をし、苦しいことも悲しいことも、さまざまこと経験した。それは当然、その人が非常に、立派な判断力を持つと。これは当たり前っていうくらい常識的なこととされていますが、とか聖書は、そういうような考え方と全く違うわけですね。それはすでにここにある8節。悟り、本当に悟りを与えるのは経験ではないと。人間が経験を積み重ね、あるいは思索も経験のうちですね。様々なことを、まあその思索の最も世界に強力な影響を与えてきたプラトン哲学だったわけですね。そのプラトンがアリストテレスにも絶大な影響を与え、アリストテレス的考え方は非常に重要な考え方として、以後2000年以上、様々なところに影響を及ぼしてきたわけです。私たちもこのプラトン哲学と知らされて、この本来の哲学的思考というのは一体どういうことなのか初めて知らされたんですね。受験教育でどんなに数学や理解上、あるいは英語、社会、勉強しても全くそういうことは、教わらなかった。全くそういうことを触れられなかった。まあ、先生方がそれを知らなかったということだったんですね。でも、そうした哲学的なものも、 この聖書の深い世界に比べたら非常に限定的だというものを知らされたわけです。知らされつつも私自身のものの考え方、今日に至るまで非常に大きな重要な益を与えてくれ続けてきたんですね。で、聖書の場合は神の霊だと言いたいんですね。で、人の中には霊があり、悟りを与えるのは全能者の呼びだ。ちょっと分かりにくいですね、一応に。人の中に目に見えない霊がある。で、そこに悟りを与えるのが神の息吹、神の霊なんだと言いたいわけです。で、これは繰り返し前に書いたり、集会でも話しましたが、霊というヘブライ語はルーハなんですね。ルーハ、これはフルーっていう、この石の吹くような音から、もともとは風。で、人間も石の風、息をしている。そこで息という意味にもなった。息が灯ったら死ぬから人間を支えている根源的なもの。まあ、これは中国に訳して霊とか。霊ということは本来中国語なんですね、この前言いましたが。それで、ルーハっていう言葉は、日本語で言えば、風であり、息であり、人を生かす中、人の奥にある霊的、見えないもの。もう一つここで、息吹と訳され、で、息吹とも訳されるんですね、両方、息。もう一つ息吹にヘブライ語があって、ネシャーマーって言うんですね、ネシャーマー、息。で、それで、この8節の2行目には、こういうふうに、悟りを与えるのは全能者の息なのだ。両方同じことですね、ほぼ言う。人の中の霊に与えるのは、悟り与えるの本当は、神の霊なんだ。神の息吹だ。神の霊だと。日を重ねたら、賢くなるのでもないと。老人になればふさわしい分別ができるのではないと。いくら経験を積んでもだからといってですね、本当の意味で神の持たれるような正しい英知に至らないというわけです。これちょっと考えたそうですね。人生経験を70年、80年と重ねたからより生き生きて深い洞察を持った全く限らないで、一層頭や心が固くなってしまう人が、多数を占めていたわけです。他方、例えば水野源蔵さんのように六畳一間のような狭いところで、しかも言葉も出せず、いや事実上動けない、寝たきりのような生活、車椅子もなく自動車にも乗れなかった、極めて人生経験は乏しいはずですね。勤めたこともなく、様々なところを旅行したわけでもなく、多くの人と話し合ったり議論したりこともなく、外国行くことももちろんできない、国内行くことも近所行くこともままならない、極めて経験は限定的だけれども、非常に清い、誰も真似のできないような清い言葉が次々と流れ出してきた。水野さんのお尻清らかさというですね。ところが残念なことに、日本の例えば石川拓保の詩なんて本当に私も書くだとかですね、詩か651とか一躍の砂の中に、働いても働いてもどうこと、あの詩は皇后の教科書もあるけども、その一躍の砂の短歌詩のすぐその有名な短歌の詩を作った後に、人を殺したいという気持ちが起こったなんて書いてびっくりしたことがあります。まあ、そう、本当にそんな気持ちが起こったことが正直に書いたんだけど、清いというふうなこと、まるで違う人間のドロドロしたものが出されている。それは単に男女間のこと、非常に多いと。清らかさというものは別の世界。これは多くの詩、まあ、知的表現というのは直感的に その人間に示されたものが出てくるので、古代人の精神生活の一種の化石のようなもので、非常に貴重なものですね。そういったことから、日本においては、古事記や日本書紀にある古い短歌詩ですね、詩歌と広い腕虫、中国の門前式を克服とか、ギリシャのホメロス・フモノとか、イタリアのサルノチのダンテルモンとか、非常に私自身も絶えざる関心を持って接してきたところですが、そういう中で、この聖書の詩というのは、はっきりとですね、本当の悟りを与えるのは人間の経験でないと。神の息、神の霊だと。で、そのことがここで31章触れて、このことと重ね合わせて33章。4節ですね。神の霊、これもルーハンですね。全能者の息吹、さっきのようにですね、このさっきと同じ言葉を使っているんですね。息吹、ネシャーマー、神の霊、ルーハン。これほぼ同じことを言い換えたわけです。私を本当にで作ったのは神の霊である。私に命を与えたのは神の霊だと。しかも英知を与えるのも神の霊だと。人間の私たちのこの存在の根本ですね。命であり、霊肉ともに合体した一つの人間存在も、その人間は知能を与えられて、様々な鋭い数学的、理論的な思考もできれば、直感的な、音楽的な感覚も持っている。その根本的な英知を与えるのは、経験でなければ神の霊だと。そういうふうに人間全体がですね、作っているのは神の霊だという見方は本当に重要なもので、これはずっと最初からあるわけですね。で、そうした無限に大いなる神の前には、6節のように、人の前では様々なことを知っている知らない、まあ、これは数学とか音楽の領域では、あるいは体育ではものすごく差がある。はじめから歩くこともできない、起きることもできない人が、あるいは40キロも100キロでも走れる人も、音楽が全く聞こえない、耳が聞こえなくて音楽のことは全然生まれつきわからない人もおれば、誰も聞こえない音楽を聞き取って、そして楽に表して無数の人を深い感動に何百年経っても招きをしていると。非常な差がある。でも神の前には同じだと。神は無限大なので、無限大の前にはいかなる有限も厳密にゼロとなる。これは数学者パスカルのパンセと。パンセっていうのは普通の意味で考え、思うという動詞でもあり、名詞にも使われている。自分のうちで考えたことという意味でパンセという名前をつけますが、これは数学では無限大に比べたら、いかなる一兆も一兆の何億倍も厳密にゼロになるわけです。これは、数学の3という領域の、極限の考え方で、数学ではごく普通に学ばれたはずなんですね。人間という極めて有限なものですね、隣の人の心さえわからない。自分の罪すらわからない。目の前の無数の一つ一つの葉っぱのことさえわからないんですね。明日自分がどうなるかもわからない。交通事故に何千何万という人が出会っておっても、明日起こるようなことは誰もわからない。たとえですね、月に降り立った、何十年前にして月に降り立ったり、小惑星探査したりどうこうと、随分人類は進んでいるのを見るけど、極めて大きな限界をずっと持っているということは、本当に少ない、言われることは少ないですね。神という無限大の前では、私もみんな一かけらのものだと。けれどもですね、そのような自分が、このエリフは神から 示されて、重要なことを言って、14節。神は、一つのことによって語られる、二つのことによって語られる。人は気がつかない。このことですね。まあ、一つ、たくさんあっても、ここで一つ二つということを、まあ、言っておるわけです。この一つ二つの、これも詩的表現であって、もうたった一つ、たった二つということではないのは、この、ヨブ記の40章。の5節見たら、ヨブ記40章の5節見たら、ヨブは一言語りましたが申し上げない、二言申しました。これも、平行法で言ってるんですね。これ一言二言、文字通り一言二言でないわけですね。もうたくさん延々と三人の友人との信仰に関わる対話、反論、議論、主張したわけです。ですから、ね、こういう詩的表現だということをしないと、本当に一言、二言なのか、そうでないんですね。一言、二言どころでなく、たくさん語った。それをこういうふうに詩的表現に言った。ですから、ここもですね、まあ、今の私たちは様々なことを語ったが、もう言いませんということです。で今やってる今日の33の14も、神は一つのことによって、二つのことに、たった一つや二つが語らないんじゃなくて、様々なことによって語られるということを、こういう表現で言ってるわけです。たくさんでも一つ二つ。でも人は気がつかない。これは、本当にその通りで、もう、数限りないものによって神様は毎日いろんなことを通して語りかけておる。それは私たちが朝起きてからふっと思い出すこと。その中にも語りかけがあるということなの。何を思い出すか。朝起きてまず何を思うか。何か神様にかかることをふっと思い出したら、それは神様からの語りかけで、そのように私たちが気づくのだと。私たちが朝目覚めて、まず神様に関わることを思い出すならば、その人の人生は勝利だったと言えるんだと。そういう言い方を、私は50年ちょっと前に、カール・フィリピの、もう非常に克明に、学校で読書会として生徒たちとも、また集会の人とも、また集会以外の人も、いろんなところで、とにかく相当な時間をかけて、幸福論、一部二部三部と、眠れぬようための一部二部やったので、これからこういう主張をヒリティがしているかしていないかっていうのが、大体わかるようになったほどに時間をかけて読んだわけですね。で、その時に、フィリティはこの箇所も引用してて、50年経ってまだ覚えてるわけです。で、今言ったこともそうですね。朝起きた時に、まず思い出す。たった思い出す。この浮かんでくるのは神様に関わること。キリスト様やそういう聖書的真理に関わることであれば、その人の人生は勝利なんだと。まあ、そういう言い方で非常にこんな、見方とか考え方は考えたこともなかったし、読んだことも知らされたこともなかった。とても驚いたから、半世紀経っても覚えてるわけです。目覚めたとき、神様が、それ目覚めてまでぼーっとしてるようなときに、パッと働きかけて、語りかけ、思い出す。語りかけに敏感になるほど、まあそういうことになるんだろうと思いますが、そういう特異なことじゃなくて、私たちが本当に霊の耳を育てるならば、 類の目を見るならば、神は全能であり、神は愛であり、真実であるという、その3つの単純なことを本当に本気で信じたらは、パッと見える青空も白い雲も風の動きも、あるいは庭に木々があれば、その木の葉っぱも一つ一つ、花が咲いていれば花の一つ一つ、みんなこれは語られておると。何かを語っている。人間世界の、例えば今日のような歴史上、交通機関が極めて発達したということもあって、前例のないような時代と、わずか数ヶ月の間に全世界に広がった。実際に感染者数という、しばしば間違った言い方をされていますが、感染と確認されたということであって、感染者数なんていうのはどれほどいるか全くわからない。まあ、感染者と確認されたのは1万によったら、まあ10倍、20倍、数十万おるだろうと、もうだいぶ前から言われたことですね、日本の一部の人から。そういう極めて特殊なことだけれども、こういったことが何を意味しているのか、こういう現象に関しても神様は語られようとしている。非常に自然のような静かな清い美しい沈黙せる木のようなものを絶えず語りかけている。一方ではもうゾッとするようなさまざまな出来事、世界の大戦なんていえば何千万という人が残酷な殺され方で殺され、ほんの一部の人たちの戦争開始の宣言によって途方もない苦しみ、痛み、悲しみ、絶望を抱えながら家と大変な苦しみの中で死んでいった。そういうような精神に耐えないようなことを通しても語られる。そういうことですね。神様は絶えず、当然愛と真実であるならば、そういう私たち人間として目を背けたくなるようなことをも、大いなる壮大な計画において語りかけを持っている。私たちは目の前の人、自分の心、人間の目がどうしてこんな仕組みになっているか、どういう意味があるのか、目がどうして二つなのか、こういう眉毛は何でついてあるか、こんなこと、葉っぱの一枚のこの虚子ギザギザはどういう意味があるのか、身の前のものみんなわからないですよね、根本に。そのような小さな頭だから、この災害を通して神様は何を通す、言おうとされているのか、もう全部わかるはずがないわけです。だけど、その語りかけを少しでも聞き取ろうと。そういうふうに求めていくことはできるし、そこでさっきやったように、神様の霊が、息吹が吹いたならば、わかる。イエス様も、最後の夕食の時の話で、聖霊が全てのことを教えると。この容器のこうしたところをさらに完全な形で言っている。さまざまな英知、洞察は、経験や学識や知識や、クイズ的な知識、そんなものではないと。本当の奥の深いことは、決してそういうような物知り的な知識、科学技術的な知識では全く及ばない。人工知能とかビッグデータという、そういう膨大なデータ処理して、これからでも、人間の中に宿る、ある、吹き込まれる神様の霊の働き、そんなことが全くわからない。触れることもできないわけです。ですから、この神は一つのことによって、二つのことによってということ、ここでも、ついに40章を照らしてでもわかる通りで、様々なことによって実は語りかけと気がつかないだけなんだと。13節に言うように、神はそのなさることをいちいち言葉で説明されない。聖霊を 与えて、その聖霊が教えるというように、時にかなってすると。そうして、たくさんのことをいろいろ語りかけているけども、私たち自身も大きな怪我をしたり、病気をしたり、私自身も中学校1年の時に、足の骨の病気になって、夏休み入ってすぐに、1月中旬になるまでずっと休んでおった。それがあって初めて分かったことは確かにたくさんあったわけですね。そういうような苦しみ、痛みを通して確かに語られたということを後になっても分かっていったわけですが、一番大事なことは、この、そういう語りかけを本当に受け取ったならば、18にあるように、その魂が滅亡を免れて、その命が死の顔を渡らずに済むようにされるんだ。神様は愛であるから、さまざまなことを通して、大変な苦しみや悲しみを通して、あるいは自然を通して、また山を通して、私自身も山を通して、さまざまなことを示された。あるいはまた、自分に反対する人、自分に敵対してきたような人を通しても、自分のことにですね、いろいろと認めてくれる人、また違った側面から大きな学びを与えられた。敵対する人はかえって深いですね、強烈な学びというものを与えてくれる時が確かにあるということを私に知らされたんです。で、ここでですね、この前の19章と深い関わりがあるわけですが、非常な苦しみ、19節から。骨のうずきを耐えることなく、食事もできない。痩せ細って、もう死に近くなる。でもそのような絶望、全くの絶望の中においても、取りなされる。その人のために深く祈って、そして近づく。そして、この人を許して、滅ぼさないでと。身代わりのものを見つけてきたと言ってくれる、そういう見つかい、天からの使いがある。そうしたら、見て、この世に強められるんだと。こういう取りなしをするお方、これ他でも、修補者とかいう分かりにくい訳で、何度か、イザヤ書、ヘブル書、エゼキエル書、いろいろ出てきますが、このように、取りなされる方がおるんだと。全くの絶望の中で、滅亡を落とさないで、身代わりのものを見つけてくださった。この身代わりの方はまさにキリスト様でもあったわけですね。そういうことの予言がこういう形で出てきておる。それは19章の25、26、27で、以前に学んだように、これは予期の中で決定的な重要な箇所でもあります。この前の時、以前にこれ聞いてなかった方もおられます。で、まあ、英語の仲介でも、これは The Monumental Words と簡単に付けて、この男を一言で言ってるのもありますし、Great Hope、偉大なる希望だと。ということですね。Through the discipline of suffering by inspiration. 苦しみを通して、聖霊によって与えられたこの大いなる希望だと。キリストが、要は救い主が現れると。ということが、このように深い啓示ですね。エブキを書いた人は単なる学問、研究、経験ではなくて、啓示を受けてこういう非常に深い英知、何百年もキリストが現れる前からいたと。そしてそれと重なり合うのは今日の箇所であるわけですね。取りなす人を、もう絶望だと思うときに、ようやくでも、このようなところ、イスラエル民族も、エジプトで、長い年月徹底的に苦しめられて、 もう滅んでしまうというような時に孟子が使わされた。どうして神様はもっと早く神のために助けてくれるのか。これは神様の狭い狭い人間の頭で考えること、違ったご計画があるからですね。でそして、救いを受け、ここで、というのが、27節、罪を犯した。このように、聖書を言っていることは、どのような苦しみによっても、神様の御手が臨むときには、自分が本当に正しい道といかに離れていたかと、その罪を知るというところと深く結びつけて記されているということです。そして、命を与えられて、命の光に輝くように、命の光を見ることができるようにしてくださると、関根正夫さんによって総理にしていますが、よく、見たような表現です。救い、人間の本当の救いは努力や知識、学問、お金、栄誉と全くなくて、一方的な神の愛から、神の接近によって、そうしてこのように助け出されるという、そのキリストの救いのことが、このような形で、予言されているという、はるか昔から特別な人にそれこそ聖霊が吹いている、それと本当の英知が与えられてキリストが現れ、でキリストの英知はさらに聖霊となって2000年全世界のあらゆるところにその聖なる風を吹かせて、今日まで続いてきたということを思います。でこのように、いかなることが起ころうとも世界大戦や飢餓やペスト、どうこう決して止めることができないのはこの真理の力、このキリストの救いの力だということを聖書を知って本当に知らされるところです。ですから私もこうした聖書の奥深いところで流れているこの福音を、多くの病気や事故や災害に遭った方々、その病気や災害が癒されることを願うというのは、これは当然のこと。我々病気になっても、その病気は何とかして治していただきたいと。当然のことなんですけども、それ以上に重要な、クリスチャンとして重要なことが、そういう病気を通して神様が語られ、罪を知り、そしてキリストの十字架による福音、復活、そこに至ることを願い続けていくことだと、いうことができます。以上です。